健康テラス、頑張れ日本、コロナに負けるな。34ページ。肺血栓塞栓症。長ったらしい名前ですが、エコノミークラス症候群と聞けば知ってる方は多いでしょう。長時間狭い座席に座ることで、太ももやふくらはぎの深い静脈の血流が鬱滞して、血栓、深部静脈血栓、ができて、さらに血栓が肺に流れて肺血栓塞栓症を生じることになります。その他、肥満の人、手術後の人、長い間床についていた人、遺伝性やがんなどで血液が固まりやすい人などには起こりやすい病気です。症状は突然現れることが多く、主なものとしては息切れや呼吸困難、冷や汗、息を吸うときの胸の痛みなどがあります。肺動脈に詰まった血栓が大きかった場合は、症状が重篤になりやすく、めまいや失神といった意識障害が出たり、心停止してしまったりすることもあります。また、深部静脈血栓を起こしている場合は、足のむくみや腫れ、痛みを伴うことがあり、片方の足だけに現れる場合が多いです。ただ詰まった血栓が小さかった場合は、症状が軽かったり、ほとんど何も感じないことも少なくないので、注意が必要です。この病気を疑った場合は、造影剤を点滴しながら、CT 検査、CT 造影を行うことで、肺動脈に血栓のあることを確認できます。また、血液検査で D ダイマーという値が高い場合、この病気の存在を疑います。かかりつけ医で検査してもらうか、必要に応じて検査ができる総合病院を紹介してもらうと良いでしょう。成田内科院、成田祐介先生。成田先生の写真が掲載されています。自宅での経管栄養。チューブなど用いて、胃や小腸に直接栄養を注入する方法を経管栄養と言います。鼻からチューブを入れる経鼻栄養や、お腹から直接胃や小腸にチューブを入れる胃ろう、腸ろうなどの種類があります。事故や急な病気で口からの飲み込み、嚥下ができない方には非常に有効な方法です。そして、経管栄養になっても自宅で生活することは可能なのです。実際、喉の病気で胃ろう状態ですが、グランドゴルフも楽しまれながら自宅で生活している方もいらっしゃいます。経管栄養をしながら自宅で生活するならば、経鼻栄養より胃ろう、腸ろうの方が安全で楽です。栄養剤は処方箋で処方するものや自費で購入できるものなど種類も多く、液状から半固形のものまで形状もいろいろあります。お食事のお皿やお箸に代わるものが栄養投与の物品ですが、これらは医療機関で購入などできます。ゆっくり時間をかけて約1時間。ベッドで休んでも座っても注入可能です。胃ろうを調理したままお風呂、湯船も可能です。ケアなど心配な時は訪問看護師さん等のサポートも受けられます。チューブは定期的に交換する必要がありますが、ご自宅や外来で交換は可能です。もし経管栄養を選択する場合になったら、生活の活動レベル等に応じてチューブの選択もできますので、担当の先生に相談されてください。図があります。経管栄養には、経鼻栄養と胃ろう腸ろうがあり、経鼻栄養は、鼻から胃、小腸に細いチューブを入れる、短気管、病院など、イラストがあります。胃ろう、腸ろうは、お腹から直接胃、小腸にチューブを入れる、長期可能、自宅や施設でも可能、イラストがあります。ホームホスピス中尾クリニック、中尾寛一郎先生。先生のイラストが掲載されています。